もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは今年度も毎週第2第4月曜日のお昼、翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしていきます。新年度初めは基本に戻って横手市議会の仕組みをテーマにお送りします。このコーナーを担当して2年、少し分かってきた今だから聞きたい、今回はそんなことを質問していきます。お答えいただくのは横手市議会広報分科会の高橋誠吾議員と奥山豊和議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では新年度始めなので高橋議員と奥山議員から一言ずついただきたいと思います。誠吾議員お願いします。
6年目を迎えました、教えて横手市議会ですけども、これからもまた我々新たな情報があればこういった場でねお話していきたいと思いますので、まずは今回新しい年度の始めということで私と奥山議員で頑張りますので、どうか一つよろしくお願いします。
続いて奥山豊和議員からも一言いただきたいと思います。
はい、まあ、この番組もだいぶ皆さんから聞いてるよっていうお話を聞いておりますので、ぜひ議会の仕組みを分かりやすく子どもから大人まで誰でもこう議会に関心を持てるようなそんな情報発信を今年度もしていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
もっと教えて横手市議会。そうなんです、このコーナーも6年目、私は担当して2年なのでまだまだ分からないことがいっぱいです。いろいろまた教えてください。まずは基本的なことを伺っていきます。誠吾議員、そもそも市議会がどうしてあるのか教えてください。
はい、私たちの横手市を住みよい町にするためには住んでいる市民の皆さんで話し合うことが一番いい方法ですけども、市民全員が集まって話し合うことはできませんよね。そこで横手市民の中から代表の人を選挙で選んで話し合いをしてもらいます。市民の代表である市議会議員が集まって話し合いをするために市議会というものがあるんです。
私たち市民の意見を代表として会議で話してくれるのが市議会議員の皆さんなんですね。ちなみに市議会って具体的にどんなことをしてるんですか？
例えば市の決まり事である条例というものを定めたり、その中身を変更したりします。市が仕事をするためのお金である予算を決めたり、その予算が市民のために正しく使われているのかをチェックしたりしています。そしてですね、市民の皆さんから出た意見や要望が市のために必要なことであるかどうかを調べたり、国や県に対してもこうしてほしいという意見やお願いもしたりしています。
横手市の仕事をチェックするのも皆さんの仕事なんですね。あとは何かありますか？
はい、そうですね、市長から出された案件をチェックするだけではなく、例えばスポーツ立志で町を元気にする条例のように議会側から横手市はこうあるべきだという政策提案をして条例を制定するということもあります。
皆さんで発案してそれを市の方に伝えるということもしているんですね。そして市議会は年に4回3ヶ月ごとに定例会を開いて会議をするというのもこのコーナーを担当して分かったんですが、奥山議員、何を話し合っているのか教えてください。
はい、3月、6月、9月、12月と、年に4回の定例会が開かれます。まあ、その間にも特に議会の議決が必要な案件が生じた場合には1日だけの臨時議会が開かれることもあります。例えば3月議会では、4月からの新しい年度の予算案について、9月議会では前の年度の決算について市の政策や予算が、市民のために正しく使われているのかを詳しく審査をします。また会派代表質問や一般質問などを通じて各議員からさまざまな政策提案も行います。議会が開かれていない間にそれぞれの議員は市民の皆さんの声を聞いたり研修会に参加したり、 先進的な自治体の実情を視察するなどして様々な調査研究を行って、定例議会に臨んでいます。
それぞれ話し合うことが定例会では決まってるんですね。そしてお話の中にあったんですけど、本会議の中一般質問や会派代表質問行われていますよね。私も傍聴するんですが、どうやって質問する議員を決めているのかずっと疑問でした。
はい、会派代表質問っていうのは、2人以上の会派に認められていまして、例えば5人の会派であれば60分、6人の会派であれば70分というように時間が決められています。質問する順番は人数の多い会派から行われまして、基本的にはその会派の代表者が所属する議員と相談をしながら中身をよく調整をして、市の大きな方針について質問をします。3月と9月年に2回行われるのが会派代表質問です。
会派代表質問って4回全部あるわけじゃないんですね。一般質問はどうですか？
はい、一般質問というのは、選挙を通じて市民から選ばれた議員に与えられる大きな権利なんだと思います。全ての議員に平等に1時間が与えられる、いわば大舞台でもあります。質問の順番は人数の多い会派から、順番に行われるんですけれども、各定例会ごとに、ローテーションされますから、一人会派でも一番目にやれるチャンスが巡ってきます。ありがたいことにこの鎌倉 FM さんでも生中継していただいているのが午後1時から3時の間ですから、その時間に当てはまるかどうかっていうのが実は毎回皆さんドキドキするんです。ラジオで一般質問を聞いてるよっていう声も市民の皆さんから結構いただきますから、ラジオで中継されるとなると議員の皆さんも質問に一層気合が入るのではないでしょうか。
一般質問の後、最後まで聞きたかったというお声などもいただいたことがあります。
はい、実はその辺も我々で議論があるところでございまして、FM さんのご好意で放送していただいてるんですけれども、できるだけ平等に皆さん議員の質問がこう放送していただけるようにするためにはどうすればいいかという話し合いは実は私たちでしているところです。
そうだったんですね。一般質問、会派代表質問について伺ってるんですが、どうやって質問する議員さんを決めているのか、正午議員ズバリお答えください。
はい、一般質問はやはり疑問を持ったり意見をしたかったりと、個人のやり方ですね、したいという方がいれば、自由にしていただくという形になってますし、または会派内で誰がするとかしないとかを決めたりもします。基本的には、やっぱり自由にしたい人が自由にするのが一般質問の選び方です。
議員さんの意思で質問してたんですね。ここまで市議会の基本的なことを伺ってきました。続いてはちょっと深掘りしていきたいと思います。私的に市議会への理解を複雑にしているのが議員の皆さんが所属しているグループだと思うんです。一人の議員がいろんな組織に入ってますよね。私が覚えただけでも委員会、会派、議員連盟でありますけど、まずは先ほど前半の質問にもあった会派から行こうと思います。正午議員お願いします。
会派というのは議会の中で共に活動をしようとするグループのことで、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し活動しています。一人でも会派を作れますが、3人以上のグループであれば会派として認められ、会派代表者会議に参加し意見を述べることができます。
同じような考え方を持った議員同士が集まるのが会派ということで大体よろしいですか？
はい、大体はそのような形で結構ですけども、時にはやっぱり会派全員が同じ意見でない場合もあったりすることもあります。
またグループの中に委員会というのもありますよね。これは確かみんなが入らなければいけないものだったと思いますが、奥山議員。
はい、委員会というのは大きく分けまして、常任委員会と特別委員会というものがあります。常任委員会には、総務文教、厚生、産業建設の3つがあり、各議員は必ず3つのうちどれかの委員会に所属することが決まりになっています。例えば本会議場で提案された案件を26人の議員全員で議論するというのは効率的ではありませんし、話もなかなかまとまりませんから、3つの委員会に分かれて、執行部の皆さんも交えてより専門的な議論を交わします。
これは自分がここの委員会に入りたいっていう意思なども尊重されるんですか？
基本的には委員会には、会派ごとに定数が割り振られまして、会派の中の話し合いによって、どの委員会に所属するのかを決めています。
そうなんですね。ところで特別委員会もあるとおっしゃいましたが、どう違うんですか？
はい、特別委員会には例えば広報校長委員会や公共施設の在り方に関する調査特別委員会などがあります。一般会計予算特別委員会や決算特別委員会のように、全議員が所属する特別委員会もありますが、他に、議会日程の調整や会議の進め方の確認などを行う議会運営委員会や、議会基本条例の検証や議会改革に関する、様々な議論を行っている議会改革推進会議、またタブレット端末の運用について話し合っているタブレット端末導入推進会議といったような特別委員会ではない委員会もあります。
やっぱり難しいですね。確か奥山議員も委員会いくつかに所属してますよね。
はい、私は、タブレット端末の特別委員会と、広報校長の委員会に所属しています。
先ほどもおっしゃってましたが、常任委員会と特別委員会の大きな違いっていうのは何ですか？
常任委員会というのはずっと続く委員会ですけれども、特別委員会というのは、特定のテーマ、目的のために議論する期間が設けられている、2年とかそういう期間が設けられている委員会のことを言いまして、ある程度の目的が達成をされれば、その委員会は解散をするということになっています。
なるほど。そして議員連盟っていう組織もありますよね、瀬尾議員。
はい、議員連盟というのは特定の目的を持って結成する会のことを言います。この議員連盟は県議会や国会でも組織されていまして、政党や会派主義主張を超えて同じ目的に向かって活動をしています。横手市議会には現在公式の議員連盟は5つあります。果樹振興議員連盟、森林林業林産業活性化推進議員連盟、スポーツ振興議員連盟、スマートインターチェンジ整備促進議員連盟、消防議員連盟という5つがあります。
これは委員会のように全員が所属しなければいけないものなんですか？
いえ、しなければいけないものではありません。全員が入らなくてもいい議員連盟もあります。
では議員連盟ではどんな活動をしてるんですか？
はい、定期的に勉強会や現地視察などを行い、それぞれの分野の課題について理解を深める活動を行っています。スポーツ振興議員連盟ではスポーツ立志条例の策定や策定された後の条例についての検証を行ったりしています。
さあ、まだまだ議会の仕組みについて聞きたいことはいっぱいあるんですが、そろそろお時間となってきました。今回は市議会の基本的なこと、そしてちょっと深掘りしたことを後半に伺いました。お話を伺ったのは横手市議会広報分科会の高橋誠吾議員と奥山豊和議員でした。では最後にお二人から一言ずつメッセージをお願いします。
たくさん話することはあるんですが、 まあ、ちょっと時間の関係もあるのでこれぐらいしかお話できませんでしたけども、我々の市役所6階に来ておりますので、もし何かあればぜひそちらの方に来ていただければいろいろお話ししたいなと思ってますので、今後もどうぞ一つよろしくお願いいたします。
続いて奥山議員お願いします。
はい、まあ、一通りお話をさせていただいて、改めて、なかなか分かりにくい言葉を使ってるなっていう実感を今持っております。でやはりこう関心を寄せていただくためには市民目線に立って分かりやすい言葉遣いをしなければいけないですし、そういった身近に感じていただけるような議会のためにこれからも努めてまいりたいというふうに思います。
もっと教えて横手市議会、今年度も皆さんに分かりやすい市議会の情報をお伝えしたいと思います。ここまでお相手は佐藤美園でした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。